すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ、と言われました。コリントの信徒への手紙2、12章9節。先週は、神の働きは時間と空間を超越するという言葉によって、私が聖書を神様の御言葉として信じることができるようになったという話をしました。今朝は、この神様の御言葉である聖書が、私の魂をどのように生き返らせたかについて紹介させていただきたいと思います。今朝の御言葉であるコリント信徒への手紙を書いたパウロは、棘のような弱さを持っていました。ある人たちは、パウロの棘は一つの特別な病であったと言い、ある人たちは、福音を述べ伝えるため受けた、ありとあらゆる種類の試練が、パウロの棘だったと語ります。パウロの棘が、具体的にどんなことであったのか、正確に知ることはできませんが、棘が刺さると、そこまで大きな痛みはないんですけれども、チクチクしてずっと気になります。棘は早く抜き出したいんですね。それでパウルは神様に、棘のような自分の弱さを去らせてくださいと、切に祈り求めました。ところが、このようなパウルの祈りに対する神様の答えは、なんと、私の恵みはあなたに十分であるということでした。棘がなければ、弱さがなければ、すっきりして、さらに仕事ができるはずなのに、棘を去らせてくださいというパウルの願いに対して、神様は、私の恵みはあなたに十分であると語られたのです。実は私もたくさんの棘を持っていますが、その中最もチクチクして痛い棘があります。それは日本語という棘です。私は神戸の板宿にある板宿教会で5年間伝道師として働いていますが、板宿教会で働き始めて1年経った時、日本語で説教することにすごくプレッシャーを受けていました。拙い日本語で説教するということが、いつも私を苦しめました。説教が終わったら、説教の内容はもちろんのこと、日本語のことで自分を責めました。何よりも、下手な私の日本語を忍耐強く聞いてくださる信徒の方々に、大変大きな迷惑をかけていると思っていたのです。そのストレスがだんだん大きくなってしまい、髪の毛が抜けたり、眠れなくなったり、めまいを起こしたりしました。もう日本での働きをやめようと思っていたのです。しかしその時、神様は、この、私の恵みはあなたに十分であるという御言葉を思い起こしてくださいました。私は、神様、そんなことないです。十分であるなんて、何をおっしゃっているのでしょうか、と言い返しました。下手な日本語が、私において、まさに大きな棘となっていて、主の働きのため取り払うべき弱さなのに、神様は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。と語られたのです。しかし神様はこの御言葉によって私の魂を生き返らせてくださいました。今考えてみますと、私が日本語であんなに苦しんだのは、人々から褒めてもらうため、認めてもらうためだったと思います。立派で割れることのない完璧な金の器のように、輝きたかったのですね。けれども、神様が望んでおられたことは、私が完璧になることではありませんでした。もし神様が私たちに立派で完璧なことを求めておられるのなら、最初から私たちに主の働きを任せられないでしょう。 なぜなら、神様がすべてをなさることほど完璧なことはないからです。それなのに、神様が割れやすい土の器のような私たちを、ご自身のパートナーとして選んでくださり、主の働きを任せてくださる理由は、私たちの弱さを通して神様の力を十分に発揮されるためです。宝を金の器に収めると、器が宝よりもっと輝き、宝が十分に輝けません。それが金の器の輝きか、宝の輝きか見分けることができないのです。しかし、宝をきれいな土の器に収めると、宝は十分に輝きます。完全に輝くことができます。同じく、私たちが輝きすぎると、強すぎると、神様の力が十分に発揮されません。ですから、神様は、すぐひびが入ってしまう弱い土の器のような私たちを用いてくださいます。だからこそ神様は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ、と語られるのです。こうして苦難の中にいたとき、私の恵みはあなたに十分であるというこの聖書の言葉によって、私の魂は生き返らせ、心も体も元気になりました。その後から日本語に対するストレスはだいぶなくなりました。もちろん、日本語で語っている今も相変わらず緊張はしてしまいますが、しかし、私の弱さを通して神の力が十分に発揮されることを信じつつ、ただ神様の恵みを求めるばかりです。このように私は人生の山に遭うたびに、聖書の言葉によって立ち上がりました。神様は御言葉をもって私たちの魂を生き返らせてくださいます。どうぞ皆様も聖書の言葉に耳を傾けてみませんか。必ず神様が御声を聞かせてくださり、あなたの魂を生き返らせてくださいます。